実はですね、大臣にちょっと謝らなければいけないことがございまし
おお、なんすか。
て 前回なんですが、
はい。
まずちょっとその前に話をまずや、あの、は、戻して、もっと話を戻すと、昔
は
ね、アップルストアで、
い。
某アーティストが新曲を出したときに、
はい。
まあ、買ったんですよ。お、出ましたね。
お。
買いました。ということで、買ったんですけど、
はい。
それが、間違えて、
はい。
それは、いわゆる新曲のダウンロードじゃなくて、
はい。
着歌の、ダウンロードだったんですよ。
はい。
着歌バージョンのダウンロードだったんですよ。で、
はい。
間違えたと思って、
はい。
もう一度買い直して、つまり
はい。
私はその時に曲の、着歌バージョンと、普通のバージョンっていうのが、ダウンロードしてしまったということがありまして、
はい。はい。
で、その時に、着歌バージョンが、入ったので、
はい。
せっかくだから、もったいないしってことで、一回
は
それをスマホに入れていたんです。
い。はい。
で、それが、それがずっとアップデートされていた状態で、続いていたので、
はい。
なので、前回私は、つい、とっさに、着歌を使ってないですよって言いましたけど、
はい。あ、実は、着歌、いまだに使ってる人だったっていう。
もう削除しました。もう、なので私はもうこれから一切関係を持ちませんので、ちょっ
いやいやいやいやいや。いいじゃないですか、その
まさか着歌
歌
と関
を。
わっていたということを、ずっとアップデートされた状態で引き継いでしまっていたので、昔からの関係がずっと続いてしまっていたので、ちょっと今日までそれが続いていたのを今気づいたので、これからはもう気づいて一切関係を断ったということで、
いやいやいや、いいじゃないですか、そう、着歌堂々としてやっていたら。
いや、ちょっとね、流れの中でちょっとね、そうでしたとは言えずに、なかなか、
ああ。いやね、今の時代、関係断ったところで、
関係断ったところで、
関係なく
ダメ
ね、
なんですか。やっぱりもう一度関わってしまった時点で私はもうダメかもしれないんですが。
そうですね、ファクトが大事なんで、ファクト。
ファクトですね。ファクトとしては。ファクトとしては、ファクトで言えば私はつながっていたと
そ
いうことになってしまっ
関係があったと。
お金
いいじゃないです
を
か。
もうすでに金銭関係にあったということを認めなければいけないですね。
そうですね。
あ
素晴らしいです。ああ、そうだったんですね。あ
な
れ
の
を
で、
抱えながら1ヶ月ぐらい過ごしたんです
そう
ね。
です。私はそういった、
虚偽報告
虚
の。
偽報告を、そうですね。辛い気持ちを買います。
いや別にやめることないのになんでやめたんですか？
いや、なんか、なぜっては逆にあれだな。いや、てか、てか、そもそも、そんなに、音声オン状態にしないので、自分は。ほぼマナーモードしかしてないので、
ああ、なるほど。
別になくてもいいやっていうことを思ったっていうことです
ああ、なるほどね。
ね。そうです、そうです。
まあ、どうせ気づかなかったくらいだしっていう。
そうです、そうです。い
ああ。
やそうです
な
ね。
るほどね。
申し訳ござい
よかったです。
ません。
あ、いえいえいえ。なるほど。
なかなか難しいですね。いろんなものを、関係を清算するというのも、これから大変なところですよ。
そうっすね。もうみんな忘れてくれなくなるし。
そうです、そうです。
大変ですね、
い
本当。
やー、すいませんでした。もうこれから大臣、私のこと、食い物に関していろいろうだうだと言ったりとか、言っているくせに着歌の人間だと思って接していただいて構いませんので。
そうですね。 あの、吉野家の米の話されたらそれで返そう。
まあ、吉野家の米については、いまだに私はもう、あの、絶歩鋭く批判していきますが、吉野家に対してはいまだにいろんな意味でずっと批判的ではありますが、大事はそれを相変わらず通い続けて、親子丼も食い続けて、親子丼も食い、どうせ親子丼って美味しくないんでしょ。
あのあれですよ、その吉野家の牛丼の米批判してたら、あの吉野家のニコルンの牛丼なんか絶対許せないですよ。
あ、ニコルンの牛丼ってなんかトッピングが別なんですよね。
あ、なんか別でなんか辛いハバネロソースみたいなのがなんか足せるみたいな、はいはいはい、そんなんでしたけどね。どうしてそんなに吉野家ニコルン推しなのか全然わかんないんですけど。
いや、あれね、あれ結構普通に私はイラついてますよ、あれ、あのシーン。
いや、僕もなんかあの、いや、仮にニコルンの牛丼食べたいと思っても、うん、あの注文カウンターで、じゃあ、ニコルンの牛丼一つって言って言えます？
いや、言えないっすね。
言えないっすよね。うん、だから多分、まあ、若い女性客を取り込みたいっていうのが、
あの、まあ、そうでしょうね。
なってるんでしょうけど、ちょっと浅はかやなと思って。ちょっとなんか
ニコールってあれ名字何でしたっけ、まあ、いいや。
藤田ニコールですね。
藤田、そうか。じゃあ名札は藤田のはずなんですね。ニコールじゃ
あ。そうですね、藤田。だ藤田丼とかだったら、
ね、藤田丼ですね。藤田さん、藤田さんお願いしますっていう。
そうそうそうそう。言えるんですけど。そうそう。ニコルンの牛丼っていう名前にされたら、もうおじさんは絶対無理だし、若い女の子がね、それに惹かれて、店入ってくるとちょっと思えないですけどね。
ちゃんとニコルって言ってくださいよ。え、じゃあ別注文で言うなら何なんですかね。タブチみたいなもんで、こう、あの、タブチとかね。
ニコ丼とかじゃないですか。
ニコ丼か。
やっぱニコって入ってるのがちょっと厳しいですね。
ニコ丼、うん、ニコル、ニコル、まあ、あの、親子丼、ニコル親子丼とかなんか嫌ですね、なんか。
ニコルの親子丼って言ったらなんか全然違う意味に聞こえてる。
ちょっとそうなんですよね。ちょっとあれですからね。ニコルの親とかのことを考えたりします、ね。
そう。だから、まあ、どの方位から考えてもニコルンの牛丼はあんま良くないですよね。
ニコル牛丼、ニコル他人丼、うん。うん、
なんかもう、もし、あの、ああいうので正解があるとすると、なんかレディー・ガガとかのガガ丼とかだったら、
ああ。
なんかまだ、なんか注文できそうな感じ
ですね。そうですね。ビリー・アイリッシュ丼とか。
ああ。
若者受け。
そうですね。
二重丼とか。
あ、二重丼。ギリギリっすね。
二重丼ギリギリか。ギリギリだな。うん、難しいな。牛丼を若い女性に訴求するのがこんなに難しいとは思ってなかったですね。
そうですね、
うん。牛丼若い女性向けに訴求するのはどうすべきか。いいですね。いいブレストですね。日中の朝向けのブレストですね。
ただ、あの、そもそも論として、その芸能人を使ったら女性、若い女性が来るとは到底思えないんで、
そうですね、
あの、メニューをちゃんと開発するべきなんじゃないかなと思うんですけどね。あの、時間はかかるかもしれないけど。
てかね、メニューでもね、難しいかな。普通に内装のあれとかのもんとかから、
まあそうですね、
考えないといけないところがあるとは思いますね。
確かにそうだ。あの、制服とかもね、ちょっとなんかダサいし、
ダサいし、うん、あの、だから、あの、吉野家の雰囲気を行くのが逆におしゃれっていう、なんか、あの、女の人が角打ちで飲むのがちょっとおしゃれみたいな感じに持っていくとかいう方法か、ね、そういう感じにするしかないんですけど、
ワークマン女子みたいな、
そうそうそう、女の人があえて、
はい、
仕事やってますよみたいな感じで打ち出すみたいなこととかをした方がいいのかもしれないですね。
でもそうするとあれじゃないですか、多分あの有田焼でしたっけ、あの皿、
はいはいはい、
皿変えないといけないから、
はいはいはい、
それも吉野家の根幹を揺るがす問題になる、なりかねませんよね。
まあそうですね、
あの大塚家具のあの娘が急になんかニトリとか
で、それで結果的にイニシエのファンをこうそっぽ、あの子さんをこうねそっぽ向いてしまうみたいな、ね、
そうそうそうそう、よくあるパターンですね。改革派の息子がめちゃくちゃにしていくっていう
ね、ありますあります、うん、そのね残しつつっていうのがね、だから本当に逆にサブブランド作って、っ、ね、もうあのアンテナショップみたいな感じでやっていくみたいな、あ、
うん、そうっすね、
そうですね。
じゃあ吉野家はサブブランドを作れということでよろしいですか。
おしゃれなサブブランドということで、まあ僕は吉野家だから、うん、吉野家なんてどうなっても、ね、いいんですよ。
いやいや、だから、ね、あの、
は
あ、
本当に普通に、ね、
あれじゃないですか、
うん
う
ん、
そうそう、いや、サブブランドの名前だけはあのニコールドンっていう、
ニコールドンか一応ちゃんと普通なことを言っておくと、はい、あれですよ、名前で外国籍だと思い込んで、あのめあの採用外すような会社がニコルン起用しちゃダメだと思いますよ。
はーはー、本当ですか。そういや、それがあったか。
めちゃくちゃ普通の話なんですけど、あれ、はい、あれ普通にめちゃくちゃ問題だと思うんですけど、あのなんか、はい、曖昧なままなんかうやむやでのとか、なんかなくなっちゃいましたけど。
なんかありましたね、そういや。
あれでなってるのが、ニコル、まあ、ニコルバイトだからってことなんでしょうけどね。まあ、バイトだと外国籍でもいいんですね、吉野家はって思いながら。
外国の方は普通にアルバイトはいっぱい働いてます
よね。アルバイトはめちゃくちゃいますね。
ね、
牛丼文化なんて知らなそうな人たちがいっぱい働いてますよ、牛丼。
おそうそうそう。
そうですよ。なんか、あんまり言いすぎるとあれだな、国際的な問題の、あの、差別発言になりかねないことになるとか危ないですよ。いや、ね、まあ、我々もね、よくあの食ったことないもの作ったりしますからね。はい、まあ、あんまり変わらないですよ。どうそういうもんですか。
ってことはないもん、パッタイとかですか。
パッタイとか。というか、まあ別にあの調理過程でおいて、あの食ったことないのはね、よくあることですよ。キッチン業務をしてると、これうまいんだろうかって思いながら作ったりしてますよ。
ああ、ねえ。
うん、
なんかこの前、コンビニかなんかでパッタイかなんか買ったんですけど、
はいはい、
あのパッタイって、あ、コンビニじゃないか。モンスーンカフェかなんかでパッタイ頼んだんですけど、
はいはいはい、
あの僕のイメージでパッタイってめっちゃ辛いイメージだったんですけど、
パッタイは辛くなくないですか。普通の
辛くない
ですよね。
あ、そうなんですか。いや、僕行ってたなんかあそこの名前出てこないわ、自分の住んでたところの、あ、江坂だ。江坂に結構本格的なタイ料理屋が、はいはいはい、あって、
はい、
そこで食ってたパッタイめっちゃ辛かったんですよ。だからその辛さっていうのはパッタイにおいてどれぐらいの比重なのかなとか思いながら、別にまあ無視してもいい内容なのかちょっと分かんないなとか思いながら。
なるほどね、
うん、
パッタイでもそんなに辛、自分の食べてるところはうちも近所にタイ料理あり、うちなぜか3店舗ぐらいタイ料理あるんで、あのはしごできるんですけど。そうなんですか。
はい、へえ。タイ料理ね、あの、好きなんですけど、その辛さが分かんないから、食ってみないと。
はいはいはい。
それだけが怖いですよね。あんまり辛かったら、ちょっと、うわ、やばっていう。
まあ、辛いやつは辛いって書いてますけどね。
うん、あ、そうですか。
まあでも、割と今はあの辛さ調整できますみたいな、なんかあの調味料横に置いてみたいなスタイルが多いです。
ああ。それいいっすね。なんかあの、うん、なんかラー油みたいな、なんかあの、油と、
そうそうそう。
鷹の爪が混ぜ
て。押すと、あの、3つぐらい調味料を持ってきたやつ、皿にトンって置いてくれるやつですね。
うん。ああいうのあったらね、大体全部入れるんですけど、
まあ。
入れる前の方が大概うまいっていう。
よくあります、あります。結局全部入れる、3種類全部入れるっていうね、あの。
そうやりますね。
ひつまぶしみたいな食い方になってしまうんで。いやいや、
そうそうそう。 でもなんか一回入れ始めたらなんか量の感覚がバグってきて、もうどんどん過剰に入れていくみたいな。
はい、ありますね。
こんなにナンプラ好きだったっけみたいな感じによくなりますけど。
はいはいはい。ナンプラかなり鼻をこうあれだからな、匂いを取るから。まあまあまあ。
うん、そうなんですよ。もう全部ナンプラーの味になっちゃうから、
そうそう、
情緒がなくなるんですけどね。
ね、そうそう。うん、いや、まあまあそうっすね。タイ料理。
ね、
インド、まあ、うん、インドカレーはほほどもともとありますけど、
うん。うん。でもそういう意味で言うと、僕はあの最近、あの、中本っていうあの辛いラーメン屋。
はい。
蒙古タンメン中本めっちゃハマってて。
はいはいはい。
もう結構週1ぐらいで行くようになったんですよね。
それはハマってますね。中本ね、中本関西ないんですよ。行きたいとか山々なんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あれ関東しかなくて。うん、
別に関西でやっても全然おかしくなさそう。
我々はセブンイレブンで売っているあれっていうイメージ。
ああ。
蒙古タンメン中本は。
あのカップラーメンの北極。
そうです、そうです、そうです、そうです。
ああ。まあでも、あの北極食えたらお店のやつも食えますね、普通に。
ああ。あれ、なぜかあれですからね。あの、職場の休憩所の、はい、スタンドにも置いてあるけど、休憩中に中本食いたくねえなって思います。
はい、そうそうそうそう。
うん。食ったことありますけどね。うん。
いや、なんかそう、汁をどこまで飲むかとか、いろいろと葛藤が生まれますよね。
はいはいはい。ちなみに私、中本ハンカチーフ持ってますよ。
そうなんですか。
あの、なんかセブンイレブンでキャンペーン中のやつでもらいました。
マジっすか。
汗を拭く用の。うん、
あれ、結構、鼻とかやっぱ噛みたくなるんですよ。あの、辛いから。
ああ、ありますね、あります。
でも、まあ、あの、鼻は噛まないでくださいって言って、ちゃんとカウンターに書いてあって。
へえ。
けど、なんか、よく見てないおじさんとか鼻噛んだりして、すごい嫌だなと思って。
でも、ティッシュとか置いてるでしょ。
あ、ティッシュは置いてます。鼻は、ね、拭くのは OK なんですけど、噛まれると。
あ、なるほど、なるほど。
うん。やっぱ、すごい汚い感じするかな。
はいはいはい。
そうそうそうそう。
そういうマナーですね。麺をすする音はいいが、鼻を噛む音は NG ってことですね。
そうそうそうそうそう。
うん、なるほど。
で、なんか中本の店内入ったら必ずヒップホップが流れてるんですよね。
へえ。
で、なんか御徒町って上野の近くの店舗、この間行ったらアメリカのヒップホップで。
はいはいはい。
で、僕がよく行く市川っていう千葉の店舗は必ず日本語ラップなんですよ。
はい、はいはいはい。
でもなんかやっぱ、そう、だから、御徒町に行った時になんか、英語のラップで、なんかちょっと、なんか違うなと思って。
はい。
やっぱ日本語ラップ聞きたいじゃないですか、どうせなら。
まあ、まあ、大臣はそうなんでしょう。
ね、そうそうそう。せっかくなら、引っ張ってくると。
うまく切断処理しましたけど。はい。
ね
え。日本語ラップって言っても、どの辺の日本語ラップがかかるんですか？
なんか、普通に、なんだろう、クレバとかも流れてたし、シーダとか、
はいはいはい、
あとは全然知らないラッパーの人のやつとかも正直いっぱい流れてて。
アウトなこと言ってもいいラインまで流れてますか？そこまではさすがにない。
いや、アウトなことを言ってるラップ外したらもうラップなんてないから、ほとんど。
まあそうですけどね。
だからまあ普通に言ってるとは思いますけど、まあ、そこまで一言一句がこう。
アナーキーぐらいはやっていいんですか？
あ、全然流れてると
思う。あ、じゃあ OK ですね。あ、
うん、あれですよ。レックスとかサルとかも普通に流れてるから、
まあレックサル君はまあいいと思いますけど。
そうそう、僕レックスめっちゃ好きなんですよね、実は。めっちゃくちゃ上手くないですか、あの人。
レックスはね、自分ね、この世代だとね、 JP ザ・ウェイビーが一番好きだと思いますね。
あのね、そのレックスと JP ザ・ウェイビーで2人で曲やってるじゃないですか、
はいはい、何でも言っちゃってる
んですよ、ね、そう、何でも言っちゃって、であれ、正直すいません、僕、どっちがどっちかよく分かってないんで、あれなんですけど。
最初が JP で。
あ、うん、あ、最初が JP か。
そうです。3連で踏みがちなのが JP です。
まあ、あのサビで、あのエアビンビラであげるシャンペーンって言ってるのは JP ですか。
あれはレックスだったと思います。はい、
あれレックスですか。
そうですね。
いや、あそこすげえなと思って、そのエアビー&ビーのビラで開けるシャンペーンか。
はいはい。
をそのエアビンビラでって言って言うのってすげえなんか言語感覚してんなと思って、超感動したんですよ、ね。
おお。まあ、いいです。いや、自分もあれ好きですけど。
うん、あれいいですね。
JP はね、あれとかも良かったし、それこそ、エイウィッチとやってるギラギラのアンラップのやつとかも結構好きですからね。
あ、わかんないわ。
わかんないですか。わかんないですか。エイウィッチ知らないですか。
いや、それはもちろん知ってますよ。
エイウィッチは
知ってます。それだってね、
今やワイザーとやってるやつがあって、それはね、すごい好きですね。
え、3人でやってるやつ？なん
か3人でやってるやつ。
空港かなんかで、クイーンダムかなんかのやつ？
クイーンダムのやつです、そうです。
ああ。空港
ないかな？なんか。
違うか。
あれですね、ギラ。ギラ、ギラ、アイセイ、ギラのやつ。
あ、なる。なんかでも久々になんかすごいこう帝王感っていうか、まあ、女性ですけど女王感っていうか、
そうですね、
あれすごいっすね、
うん、あの人もね、エビさん、
うん、
貫禄あっていいと思
いますね、貫禄がすごい、うん、それは思いますね。そういやあれ、
うん、
それあれ聞きました、 J-HOPE ってあの BTS の、
いや聞いてないです、
聞いてないですか。
はい、
なんかね、あのトミーボーイの新しいアルバムみたいな感じっていうか、なんか、
はい、
すごいっすよ。なんか、デラソウルとか、なんかあの、トライブコールドクエストの新譜聞いてんのかぐらい渋い。
またミドルスクールな。
そうそう、ミドルスクール感すごくて、
へえ。
なんか全くこれなんか、どうしちゃったのみたいな感じのアルバムなんですけど、めちゃくちゃ聞いてますよ。
ああ、聞きます、では。
うん、
BTS 好きですね。
BTS 好きですね。
メンバー7人教えてください。なんか
初めて。いや、嫌ですよ。
なんでですか。
いや、全部本当に言えてしまうから嫌だっていう。恥ずかしいんで嫌です。だってうちの奥さんも四六時中 BTS 見てるんで、今も見てますからね、隣の部屋。そう。ほぼ生活の、僕に至っても8分の1ぐらいは BTS で占められてるような
状態。8分の8人目じゃないですか。
いや、そう。8人目のメンバー。
アーミーじゃないですか、大事に。
そう。
へ、
でもその J-HOPE のアルバムが出て、
はいはい、
なんか、BTS ってその K-POP とか、そのなんかアイドルみたいなのがアメリカ市場で、うん、まあ成功した、なんですかね、その外国の人としては、初めての例みたいな、
はいはい、
なんかそういう分析よくされるけど、
うん、
なんかその J-HOPE のアルバム聞いて思ったのが、いや、このヒップホップの、
うん、
なんかこの平熱というか、その普通に生きてる人がやるヒップホップで初めて成功した例なんじゃないかって思いになってきて、
はい、
だってめちゃくちゃ普通の兄ちゃんがラップしてるっていうだけで、別になんかそのヒップホップってこうカルチャーが濃いから、
あ、そうですね、
なんかちょっと違うものがものすごい、その非日常感がめちゃくちゃ乗っかってくるじゃないですか、
はいはいはい、
けど別に BTS のラップってもう日常の延長でやってることがここまで評価された初めての例なのかなとか思って、
あ、
なんかそういうふうに感じるようになりました、ね、
なるほど、まあまあまあ、それはまあ分からないでもないですけど、
うん、
なんかね、なんかあった時にそれこそ一回小津さんと話したんですけど、何だったっけ、そうそう、
うん、
前去年解散した、まあ、あのブラックハンプトンっていうグループが、まあ、アメリカにいたんですが、って
知らない。初耳ですね。 まあ、ハンソン、ハンソンなら知ってるけど。
もう、いいかな。
ウンバップで有名なハンソンなら知ってるけど、ブラックハンプトンは知らないですね。
まあ、まあ、割と日本だと、はい、まあ、最初ヒップホップとして紹介されたんですけど、
はい、
あんまりヒップホップっぽくなくてっていう話をしてて、まあ、男女混合の、それこそメンバーの中で PV 作ったりみたいな感じの、まあ、いわゆるクリエイティブチームみたいな感じだったんですけど、
はい、
それこそ最初に日本ですごいレビューしてた人で面白かったのが、だからスニーカーが、はい、スニーカー履いてないんですよ。
そうなんですか。
で、ヒップホップじゃない、多分この人たちは、本人たちはヒップホップやってないんだろうなっていうことをそこで書いてて、ヒップホップだと絶対スニーカー履くじゃないですか、いいスニーカー。
そうですね、スニーカーぐらいは履きますよ、
ね。スニーカー履いてるかなんか、明らかにいわゆるヒップホップ的なスニーカーではなかったみたいな感じで書いてて、
あ、なるほど。
で、多分そうじゃないんだろうなって話をしてて、で、多分彼らはなんかもうちょっと違う感じの意識でやってるんだろうなって思った時に、例えば、まあ、当時は BTS とは言わなかったんですけど、はい、例えばビッグバンとか、いわゆる韓国の男性グループで、なおかつ曲もプロデュースしてるグループとかって何人かいるじゃないですか。まあ 今だとまあ BTS って言えば一番分かりやすいんですけど、
はい、
プロデュースしてる、まあ、そういう感じでやってるんだろうなみたいなことをすごい思ったっていうこと。ブロックか。
いやねえ、そういうのすごいですよね。うん、とかあんまそういう人ってあんまいまだにあんま出てこないから。
まあそうですね。
これなぜなんですかね。ロックとかって、それはなんか、なんかすごい革ジャン着て、チェーンジャラジャラでみたいなイメージ。まあ、あるけど、うんうん、そうじゃない、そこら辺の高校生のバンドとかめっちゃあるじゃないですか。
はいはいはい。
けど別にその高校生のバンドやるとき制服のままやったりとかするけど、
はいはい、
多分ラップやる人って結構なんか洋服とかも込みでヒップホップやるから、
まあやっぱそれは文化的なあれじゃないですか。吉野家に女性が行きにくいようなもんじゃないですか。
なるほどね。
女には女性吉野は無理ってそう言われてきたけど、私はやるみたいなことを、うん、
なるほどね。
つまり吉野はいい道を起用すればいいという結論になりましたね。はい、
本当そうっすね。いや本当そうっすよ。それかっこいい感じっていうか
ね。いいですね。うん。
うん、そうか。
まあなかなかね、やっぱりはい、コンテキストを別のコンテキストからやって行くまで行っていうのはなかなか大変ですから
ね。なかなか大変ですね。
うん、
うん、そうだってもう90年代から考えるともう30年ぐらいね、
うん、
ポップマーケットにおけるかなりの位置を占めてるのに、なんか まだその参入障壁は結構
ようやく、だってようやくね、アメリカですら数年前にようやく LGBT って的なものをヒップホップで言ってもいいっていう感じになったわけですから。
ああ。なるほど、ね。
なかなかやっぱ時間かかりますよ。どころかあれだとか、ね。ヒップホップどころか、ブラックミュージックでっていうのでも、ここ数年の話ですからね。いやいや、なかなかそう考えると、やっぱり、そういうことをするのは難しいっていうのはすごいわかりますよ。うん、
まあ、そうですね。なるほど。
そんなことを考えて。
まあ、そういうわけで。まあ、ぜひ J-HOP のアルバム聴いてください。はい、本当に。素晴らしいね。ラップうまいし。
はい。わかりました。わかりました。まさか同世代の人にBTS を勧められて聴くようになると。
いやいや。いや、でも本当に、単純に音楽として、今年で一番聴いた中でいいかな
って感じ。ああ、そうですか。なるほど。
はい。
そうそう、うん、
なんかいいのありました、今年。
音楽ですか？
音楽、
何聞いてたかな。なぜかそれこそあれですね、
はい、
何かな、よくアナーキー聞いてましたよ、なぜか。
おお、すごいな。
よく仕事に行く、あの帰りとかによく聞いてましたよ。だからあの、エイウィッチと、エイウィッチもよく聞いてたんですけど、はい、エイウィッチとアナーキーが組んでる曲は大体全部いいんですよ、すごい。
へぇー、あ、そうなんですか。
そうです。で、それでよく聞いてましたね。うん、
へぇー、すごいな。
そっからあのパブロとやってるやつとか聞いたりとか、最近のジンドックやってる。ジンドックのやつもよかった、今年よかったですね。うん、
エイウィッチと一緒にやってるんですか。
あ、それはアナーキーとあのジンドックですね。
あ、聞いたような聞いてないような、
うん、
めっちゃラップばっか聞いてるんですね。ポップばっかり。
そんなこともない、他も聞いてますよ。何聞いてるかな最近、うん、
昨日コーネリアス見ました。
見ました。あ、大臣見てましたね。
見てました。
大臣見るんだってちょっと思いながら。
いや、なんかあの絶妙ように、あの、悟られないように、あの
自分はすぐ気づきましたけど、あ、見てるなて、あ、見てるな。
まあさすがにね、だめちゃくちゃオリンピックっぽい曲やってたから。
もう復帰できないでしょうって言ってたけど、見てるんだな。
いや、そう、ね、いや、すごい良かったっすよね、正直。
いや、良かったですね、うん、
めちゃくちゃ良かったっすね。
うん、
あの最後らへんすごい好きな曲続いたから、
はい、
あのね、そう、最初も良かったし、マイクチェックから始まって、
マイクチェックから
ね、
コーネリアスね、まあ、
あれでもあのなんか4人でやってたじゃないですか、昨日、
はいはいはい、
結構皆さんベテランの方で、
そうですね、
ねえ、なんか、いや、だからこういう、ただなんか、いまだに聞いてもやっぱ最先端な感じするし、
うん、
すごいなと思ってましたよ、その。こういうのをなんか、20代とかのバンドじゃなくて、これ50代ぐらいのバンドの人らやってて、こんな最先端な感じするんだと思って。
うん、
ねえ。
そう、コーネリアス。
うん。なんか、コーネリアスとか出てくるまで、その、ちょっと電子音っぽい感じを前面に出してくるのか、ちょっとあの、うん、バンドサウンドで行くのか全然わかんないじゃないですか。
はいはい。
どっちで来るんだみたいな。
うん。
まあまあ、昨日は結構、まあそのなんかいいとこ取りみたいな感じっていうか。
うん。
だったからあれでしたけど。
いや、あれは良かったですね。まあ、フジロックもやってますからね。うん。
うん。で、何でしたっけ、あの、堀江さんでしたっけ、あの、あの、
ああ、堀江さん、ニール&イラ、元ニール&イ
ラ。
ゲンかな、まあ、いや堀江さんね。はいはい。
堀江さん、めちゃくちゃかっこよかったっすね、なんか。
ああ。
渋くて、あの、白いスーツ着て、なんや、この人はと思って、この人誰なんやと思って、最初分かんなくて。
はいはいはい。
あの、オールバックのイメージもなかったから。
はいはいはい。
したら、なんか、調べたら、ああ、堀江さんかと思って。
堀江さんね、いや、堀江さんはいいですよ。
ねえ。
堀江さんは昔から好きなんですよね。
堀江さんかっこいいっすよね。
堀江さんいいですよね。
うん。僕、あの、昔、あの、タワーレコードがやってた、あの、はいはい、アイレディオっていう、なんか、あの、ポッドキャストの先駆けみたいなやつやってたんですけど、
はいはいはい。
それでずっと、あの、まあ、ニール&イライザーのやつ聞いてて、
はいはい。
なんか、それを思い出しましたね。堀江さんも、あんなね、20年前ぐらい、ああいう感じでやってて、今も全然こんな感じなんだと思って、すげえなと。
堀江さんはなんか一番すごい尊敬しますね。だから、コーネリアスともやりつつ、くるりとかともサポートとか入りつつみたいなこととかもあって、
ね、
それこそ、あの、最初の人見といの、あの EP とかのプロデュースとかもされてたんで、あの、
あ、そうなんですか。
そうです。なんで、すごい好きですね。それは、そんな好きだったなということを今思ったり。
いやいやいや、なんかその例えば昔のハッピーエンドとかの時代って、あのどのバンドもなんか同じような人らが回してるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかその12、3人のこう中で4名の組み合わせみたいなのを全部試すみたいな。
はいはいはい。
けどなんか堀江さんってまだあのその時代の人じゃないけど、大体いいバンドには全部堀江さんいるみたいな。
う
ん、
まあそうですね。
なんか不思議ですよね、この今のこの時代、
うん。そうですね。最近でもあれですね、大体小林ウテナがいるグループはありますからね。うん、
え、小林なんて？
小林ウテナさんっていう、あの、
パーカッションの人。ああ、名前 見るな、よく。
あと、なんだろうな。まあ、石若俊入りは間違いないだろうとかね。まあ、そ
う。
まあ、そういう人。
なんか、あの、昔っていうか、ちょっと前で言うと、あの、結構ハードなバンドにはケンケンがいるみたいな。あのベースはだいたいケンケンやってるみたいな。
ケンケンそんなサポートしてなくないですか。でも
いやケンケン結構いましたよ。
あでもいたか、いましたね、やってましたね、意外と。
そうライズやってドラゴンアッシュやってなんかちょっと今思い浮かばないけどいっぱいやって
た。確かにいろいろやってた記憶があるな。
そうそう、またケンケンかと思いながらこう、はい、でもまあめちゃくちゃうまいから確かに全部この人にやってもらった方がいいわっていう。
でもあったな、
うん、
サポート。でもまああと、まあ、今若い世代のミュージシャンみんな上手いですからね。あのこんなみんな上手くてどうすんのってぐらい上手いですからね。
まあすごいですね本当に。
普通にだってウォンクとかのメンバーとかもみんな上手いし、
あウォンク
はてか普通にキングヌーとかですら上手いじゃないですか。すらっていうか
売れてる人たちでも上手い。
売れてる人たちとかでもめちゃくちゃみんな、うん、あの上手い人が多いんで、なんかすげえなって思う、うんうん、
すごいっすね。
いやーね、
いい音楽はいっぱいあるっていうことで、
そうですね。はい。ということで、今年の上半期ベストは、大臣は J-HOPE というか。
J-HOPE。
自分は縛ってたとこかな。でも今年は。
ああ。
なんでこの2人がいるのにリフレクションの話しないんだと、多分ラジオ聞いてる人は思ってるの。
ああ、そうです。いやいや、別に普通にね、聞いてます
けど。聞いてますか。
よかったです
。まあ、大臣聞いて、なんか大臣聞いてるかなと思いながら、なんかでも、なんか聞けない雰囲気になるっていうね。
いやそう粒立てるから普通にさらっと言ってくれりゃいいけどめちゃくちゃ嫌な感じでした今すごい
すいません
そういやあれもありましたねぐらいの感じであれだったらいいけど
そうですね
全然普通に聞いてますよただ今たまたま聞いてるのが J-HOPE ばっかり聞いてたから
なるほど
そうそうそうあとやっぱ韓国聞いちゃうんですよね、どうしても。
ああ。
うん。
チェーね。最近ちょっとあれ、遠ざかり気味ではありますけど、まあ、相変わらずいいんでしょうね、と思います。
うん。多分ね、自分の好きな音楽と、その韓国が今やってる、韓国のラップのトレンドがものすごいマッチしてるっていう、まあ、だけなんだと思うんですけど。
はいはい。
まあ、あんまりそう、好きなものが変わらないから、
うん、
あのそれをやってる人を聞いてしまうっていうだけなんですけど。
なるほど、ね、いやいやそれでも新しいのをどんどん聞いていていいと思いますよ。
いやいやいや。
なんだろう、歌手。うん、歌手、韓国といえばあれですけどね、この間、あのようやくベイビーブローカーを見に行ってですね。
はい、ああ、どうです？面白かったですか？
まあ、面白かったんですけど、うん、
はい、
なんかあの、あれが、あの、IU が出てるんですよね。
ああ。俺 IU めちゃくちゃ好きなんですよ。
俺も IU 好きですよ。おじさん
っぽ
いです
よ。
2人で好きとか言っちゃうとおじさんっぽいですけど、まあでも好きなんでしょうがないですけど。
IU いいっすね。
IU すごいですよね。俺も韓国コスメのあのパッケージになってるのを見るたび、お IU だって思いながら見てますから。
ねなんか IU ってあの普通のミュージシャンとかとちょっとなんか別格なんですよね。最近気がついたんですけど。
割とそうですね、別格ですね、あの人は、う
ん、なんかね、普通の女の子みたいな感じだけど、なんか魅力がすごいなと思ってたら、なんか韓国の中でもちょっともうこの人はちょっともう別格扱いしていいみたいな、
そんな感じですね。だってキャリア的に言ったらそれこそ第一次 K-POP の頃からいるんで、
うん、
下手しい少女時代とかちょっとそれよりちょっと後ぐらいの世代の人でなんだけど、今だに現役みたいな感じの人ですからね。いやすごいですよ。うん、
どう、上手かったですか、演技は。
演技ね、上手かったですよ。というか、なんかちょっとしたカメオ的な扱いかなと思ったら、普通にがっつり出てたんで、がっつり出てるのって思って、そうです、そうです。
へえ。あれ、なんか、もうちょっと話題になってもいいっすよね。なんかあんまり話題になってない。
あんまり話題になってないですね。
ねえ。ソーのラブ&サンダーぐらいの扱いっすよね。マイティーソーの。
ラブ&サンダーは話題になってませんか？あ、でも、まあなってないかな。
あれ話題になってんすか？いや、わかんないけど。
正直私あれは本当にいまいちだったんで、なんと
も。あ、そうですか。いや、僕あの、基本的にはマーベル出たら全部見てるんですけど、あれだけはスルーしましたね。
見てないんですか？なんだ、これぐらい、これは見てるだろうと思った。これぐらいって言っちゃった。
だってなんか、あのマイティーソーって途中から変な感じだって言うから、なんかめちゃめちゃ太ったり、
はいはいはい、
なんかあのニートみたいななんかキャラクターやったりとか、
そうですよ。
なんかそれをね、差し置いて、なんか今更何がラブ&サンダーだと思って。ちょっとなんか おもろ系に言ってるじゃないですか、あいつ。
まあそうですね。そう見てないですね。最近映画何見ました？
最近直近見てないっすね、何にも。
おお、トップガンすら見てない感じですよね。
トップガンすら見てないっすね。
ああ、
一時期ね、毎週1本ぐらいは見てたんですけど
ね。
もう全然見てないっすね。
トムが飛行機に乗るんですよ。
でも今年
先月すごい映画は良かったんですよ、みんな。
あ、そうですか。
うん、先月だから7月ですけど。
ちょっとなんか一回行かなくなるとこんなに足が遠のくんかっていうぐらい。
まあまあまあまあ。サウナもそうですもんね。サウナは最近は行ってますか？
サウナは、ね、あの割と行ってますよ。
あ、それは行けるんです。
そうそう、近所にあの、はい、関東最大級の、うん、あの結構有名なサウナができて、
はい、
でそこがあの朝6時からやってるんですけど、
はい、
あのいつも夜の方がいいと思って夜の2時までオープンしてるんで12時に行って2時まで行ってたんですけど、はい、もうものすごい数の大学生がいて、
はいはいはい、
なんかあのネオンとかあるんでこうクラブみたいなんですよ、すごい、
はいはいはい、
でそれが嫌だなと思ってたけど、やっぱ朝6時だとやっぱ人の数がだいぶ減るんでそれでもうあの朝方にしてますね。
ああ、
いいですね。そうそう、久々になんかあのしっくりくるサウナ生活ができてます。
よかった。まあ、サウナは置いといて映画に戻しますけど。
いやな。
いやいや、そうそう、映画、あの、てかね、あの、
はい、
多分今年はね、マジでエルビスがめちゃくちゃ良かったんで、あの、
エルビス。エルビス・プレスリー？
そうです。
へぇの自伝みたいなやつなんですか？
まあ、そうですね。まあ、まあ、彼の人生映画ですけど、まあ、エルビスの。
へぇ、
知らなかった。エルビスって映画があったんですよ。っていうところから始めますけど。
はい。はい、それ有名なんですか、それ。
有名なんですかって普通に全国公開はしてますよ。
あ、そうですか。いや、初めて聞いたな、それ。
そう。
はい。まあまあまあまあ。
あの正直最初見る前そんな期待してなかったんですけどね、見たら本当に想像以上に良くて、はい、あの
結構
感動しましたね。バズラーマンあんまりね、みんな言うんですけど、みんなそんなに最初期待してないんですけどね、見たら意外と良かったって言われがちな。バズラーマンにあまり期待してないっていうのがね、こうすごい伝わってきて、まあすごい分かるんですけど、
どう良かったんですか？
どう良かったっていうかね、普通にエルビスがねかっこいいんですよ。
ああ、それ大事ですね。
もう我々エルビスを、普通にかっこいいとは思えないじゃないですか。
まあそうっすね。
あの格好で来られて、リーゼントでひらひらなジャンプスーツ着てっていう、特に晩年の方ですよね。
うん、まあなんかタイガーみたいなイメージですよね。
まあそうですよね。安岡力也とかね。 もうあのそういうそういうキャラの人みたいな感じになっちゃってるんですけど、うん、あのねちゃんとねかっこいいんですよそこが。
へえ、それは見たいっすね。
でちゃんとそのデビューからやってっていう感じで、あのそのデビューのねそのステージに最初に上がって、はい、最初に腰を振って歌ったらあの女性が大熱狂するっていうくだりがあるんですけど、あ
の
それはねすごい良かったですよ。
へえ、
本当になんか、ね、あの 何が起きてるのかよく分かんない感じとかがすごい出てるんですよね。
あ、なるほど。
女の人もどうしたらいいかよく分かんないっていう感じになるんですよみんな。
あ、どう扱って良いもの、
どう扱っていいっていうか、なんか自分自身何かこう、はい、あのなよく分かんなくて最終的に叫ぶっていうなんか謎のあの
あそれいいっすね。
すごいね、そういうのが残って、うん、
いや確かになんかそのフォーマットがきっちりしてて、なんかこの鑑賞の仕方がこうキャーって言えばいいとか、なんかうちは振ればいいとか、それ決まってない時の、
そうです、
そういう人っておもろいっすよね。
いや本当になんかその熱狂がで、ね、すごい伝わってきて、そこはすごい良かったですね。
へ、うん、すごい見たいな。
うん、
ただなんかねネットフリックスかなんか
見ましょう。
ネットフリかなんか入ったら即見ますよ。
ね、まあまあ信用します。うん、うん、
そうそう。はい、じゃあ今年一番は今のところエルビス。
エルビスかな、うん。バットマンも良かったですけど、でも多分もう一回見ようと思うのはやっぱエルビスかもしれないです、ね、うん。
そうか。バットマンも今年か。なんか全然もう記憶のかなったですね。
まあ、そうですね。うん、なんかあ、
そうか。しかしなんで映画ってそんな見に行かなくなったらこんなに見に行かなくなるんだろうな。もう2ヶ月ぐらい一切行ってないですね。なんかミニオンとか見に行きたいなと思ってたんですけど。
はい。
うん。なんか不思議です、
ね。まあ、ああいうのは習慣的なもんですからね。
そうっすね。行かなくなったらなかなか行かないですよね。なんか最近やってないことないですか？
最近やってないこと？
その、ま、前までめっちゃ頻繁にやってたのに最近そういや全然やってないなみたいな。だから競馬とかよく言って
た。競馬言うても夏はねメインのレースなくなっちゃってるんで、ね、そんなに見ないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。地方の、まあ、夏競馬は地方北海道とか新潟とかでやるやつしかなくて、いわゆる G1 って言われているメインレースはしばらくお休みなんですよ。
ほう、あ、そうなんですね。
うん、
じゃあなんかスシロー急に行かなくなったとか、なんか、
あ、スシローはマジで、あの自分10代から行ってないから本当に行ってないですから。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、それすごいな。
スシロー、ああ、スシローテイクアウトが駅前にできましたよ、まあ、それより。
ああ、あの何でしたっけ、あのあそことコラボしてるやつです。コラボっていうか買収したっていうかあれだけど。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あの、もともと寿司のテイクアウトといえばこのお店みたいな、あの関西。そうそう、そこを買収したから、そういう、あの、
店舗。あ、なるほど。
はい。力入れ始めたんですよね。
うん、
まあ、もう出てこないから。もう絶対出てこないと思って。なんかね、あの小僧寿司チェーンとかも昔よくね持ち帰りで行ってましたけど。
まあありましたね、小僧寿司、うん、ちょっとしたごちそうでしたよ子供的には。当時は
ねえ、うん、よかったっすよね小僧寿司。
小僧寿司、あの、うん、それこそ節分に恵方巻きを食べるみたいなのも初めて多分小僧寿司しました自分は。
あ、そうなんすか。
そうです、そうです。
へえ、なんかあの確かあれなんですよね、小僧寿司ってあのドラえもんの CM でやってて。
やってましたね。
うん、よう言ってましたけどね。
近所にありましたけどね、もはやあれですけど、うん、
なんかこうちょっと変わった寿司の味するっていうか、なんか小僧寿司としか言いようがない味するんですよね。
そうですね、
あれもう一回食いたいなってたまに思うんですけどね、なんか。
なんかね、それこそね、なんかコーンとか入ってるような寿司とか初めて見たの、あれだと思いますね。だから、
かなり子供寄りに作ってあるんですよ。
そうですね。若干、それとあと若干ジャンクの匂いがして、だから。
そうそうそうそうそうそう。ね。
ジャンクな寿司はね、好きなんですけども、それ。
ジャンク寿司。
ジャンク寿司。炙りチーズトロサーモンが一番あの自分にとって最もジャンク感のある寿司だと思うんですが。でもやっぱり回転寿司行ったらあの炙りチーズトロサーモン食っちゃうじゃないですか。
いや俺全然食べない。あのなんかなんだっけあの西方くんとかめちゃくちゃ食ってた記憶ありますけど。こんなん食う人いるんだと思ってちょっとびっくりし。
え炙りチーズサーモン食うでしょうよ。
いや
人気ですから。んかうん。
僕結構普通になんか生っぽいやつ食っちゃうから、はい、なんか火を入れるとなんかちょっともったいない感じするんですよね。
ああ、うん、
なんかせっかくの生魚が
食っちゃいますね。うん、なんかたまにジャンクなもの食いたいと思った。
うん、さっき忘れてたやつ京樽ですね。
あ、京樽か。
そうそう、京樽今もスシローの傘下ですから。
ああ
、はい。
すげえな。スシロー帝国。
スシロー帝国気づかれますよ。
ね、そうか。そうか。
そう。なんか最近食った美味しいものとかないですか？
最近食った美味しいもの？
はい、
昨日桃食ったけどそんなにあれだな桃だなって感じですけど、
桃ってちょっと当たり外れありますよね。
桃はかなりあれですね、確率的なものがあります。だいたい2分の1では甘くなかったりしますからね。
ああ、
買わないと
ね。
まあだからこそ数食うのがあれですけど、あと、最近何食ったかな、自分で作ってばっかかな最近。うん、何作ったの、普通ですね。なんか、ああ、ダメだな。今年食ってうまかったものとか全然思い出せないな、そう考えると。はい、大臣のベスト。じゃあ、食べ物。
いや、もう僕はさっき言った中本とかそんなばっかりですけど、この間のシェフワングランプリってテレビ見てて、
はい、
あれ見たことあります？その若手料理人のナンバーワンを決める大会。
あ、はい、はい、ありますよ、あります。
あれ、あの決勝戦でなんかあの、はい、炎天下の千葉の農場に行ってそこに植わってるものを取ってきて、はい、その場で調理しろっていうやつなんですけど、
はいはいはい、
結構なんか面白かったのが、
はい、
あの万願寺唐辛子があって、うんうん、それを入れてたら、
はい、
あのあまりにも辛いやつに当たってしまって、
はいはいはい、
これはやばいって言ってあの急いでもう一回走り出して、
はいはいはい、
シシトウがあるんですよ。シシトウを取りに行くんですけど、
は
いはいはい、結果的にそのシシトウに変えて急遽出したんですけど、それも辛かったらしくて、
はいはいはい、
向こうのその審査員の人が、いやちょっと辛いのに当たっちゃってね、これはちょっとダメだねみたいな感じになって負けたんですけど、その人、
はいはいはい、
そんなことってありかよと思ってだってシシトウの味って我々知ってるじゃないですか。
そうですね。
けど確かに何本かに1本は超辛いやつあるけど、ああ、そのたまたまその辛いシシトウに当たるかどうかで勝敗決まるのダメじゃないと思って。
いやでもまあ試食すれば分かることですから。
試食を怠ったっていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱり。
ああ、なるほどね。なんか厳しいなと。その30度、36度ぐらいの炎天下でやってるから、
はいはい、
なんかその女性のシェフの人とか、クラクラしちゃって、
はいはい、
あの絶対入れなきゃいけない、なんかほうじ茶となんか塩が混ざったやつがを入れるの入れ忘れて、
はいはい、
で審査員の人が、んちょっと塩気が足りないねって言って、で負けたんですよ。何なんだ、これはと思って。
みんなあれだな。決勝にあれでしてはあれですね。
なんか決勝になんかそういう要素いらなくないと思って。
まあそうですね、ちゃんと存分に発揮してほしいです。
そうそうそうそう、うん、 で、なんか最後の、あのシェフの対決も、なんか1時間の制限時間内にやるっていうやつですけど、
はいはいはい、
なんか終わった瞬間、うわーみたいな感じで、間に合わなかったみたいになって、
はいはい、
どうでしたって言われたら、いや、最悪ですね、とか一言目で。もう一人の人も、いや、練習してきたんですけど、けどね、うまくいかなかったですとか言って、でそれを試食するんですよ、みんなで。なんなんやこれと思う完璧なものを 作れる状況にしてやってくれよと思いなが
ら。まあまあ、シェフとはそういうもんですから、よ
く、ただなんかそのシェフはその予選から一貫して、なんかその人が出身の地域の食材を必ず使えって言ってくるんですよ。
はいはいはい。
だから、まあ、自分が生まれたところの名産のものというか、それじゃないと、うん、あのそれによって結構実は勝敗が分かれるっていう要素があって、
はい、
それも、まあ、面白いなと思いましたけど
でも 今はね、シェフってそんなにね、あの一から料理作ることってそんなにないですからね、
は
い、あのそういう条件はなかなかあれですよね、
うん、
今の人だと厳しいだろうなと思いますね。
ねえ、まあでもなんか地方地方のいい料理屋さんって結構その地元の食材にこだわるじゃないですか。
はいはい。
だからなんか、ああ、なんかそれ、なんでそんなことするんだろうなって前から思ってたんですけど、そう、世界中から美味しい食材集めてきたらいいじゃんとか思ってたんですけど、
はい。
ただなんか、まあ、それ自体に結構、なんか、その地元の食材を考えることがその人のクリエイティブにかなりつながってんのかなとか思ったりして、
うん、
なんか例えば ラッパーとかだって、あの韻を踏まなきゃいけないっていう、まあ、最低限のルールがあるじゃないですか、
はいはい、
なんかあんなの別にいらないじゃんとか思うのも反面あるんですけど、
うん、
まあ、どう考えたってあのルールによってクリエイティブなものが生まれてるっていうのももう抗えない事実じゃないですか。
まあそうですね、うん、
だからなんか、あ、そういう感じなのかなと思って、あの、うん、ああいう超一流のシェフが地元の食材についてやたらとこだわるのは、うん、そういうことが背景にあるのかなとか思いながらちょっと見てましたけどね。
あ、まあスローフードとかもありますしね。だからその、
うん、
それね、ありますけどね、
うん、
地元食材ね。
ぜひ
意外とでも、ね、意外とでもあれですからね。あのシラスのパスタとか作られたら、自分結構もういいやって気持ちになることが多くて。
あ、そういうのありますね。シラスと
海沿いで、
あ、
もういや、それこそタルミとかだとイカナゴとかなんですけど、別にタルミもうイカナゴいいよ。
あ、それわかるわそれ。
いや、出したい気持ちはわかるけどさ、ね、もうあの我々イカナゴはあのアフォル食ってるんで、あのわざわざイタリアンまで来て、あのイカナゴ食いたくないですよっていう気持ちになるときはありましたよ。
あのね、なんかこう神戸とかって結構割と観光客の方向いてる料理屋多いから、
はいはいはい、
これも地元のやつもこんなもんもう食いたくねえぞみたいな結構多いじゃないですか。
ありますね、うん、
なんかそういう感じですよね。あの、そうそうそう、確かに鎌倉とか行ってももうシラスばっかりで、
はいはいはい、
でなんかあの特に生シラスって別に食ってもそんなにうまくない
んですよ。うまいもんじゃないですよね。そうなんですよ。
そうそうそう、もういいよと思いながら、
だからもううまさの上限は知ってるんでね、あのシラスの。
そうそうそう。
我々アホほど食ってるから、
そこに
パスタ乗っけたら、もうそれはもうあのここまでは行くでしょうっていうのは分かるんで、あの、
ね、
別にいいんですよっていう。
店によって味が大きく変わるもんならいいけど、
そうそうそう。
あとあのちょっとね、嫌なのウニ乗っけるやつ、
全部、はいはいはいはい、
全てにおいてウニをソースにするやつ、本当にちょっと苦手なんですよね。だってそれもうウニをソースにした味知ってるからと思いながら。
まあそうなんですよね。
うん。
そういうのも何とも言えないところですね。
ねえ、ウニとシラスだけはちょっと許せないですね。
まあ、 そうですね。あ、それこそ先月、今月ね、アコを行ったんですよね。
おお、マジっすか。
あ、それこそ、あ、食ったものといえば、今年ね、めちゃくちゃ、はい、あの今月、ピザ尽くしだったんで。ピザをね、あの、4、5店舗ぐらいで食ったかな。うん、
ピザ。
で、あの、アコーの桜組っていうね、あの、イタリアなんで、最も、あの、有名なところに行ってきて、
へぇ、すごい。
来たんですけど、
はい。
うん、いや、良かったですね。
美味しかったですか？
美味しかったです。
やっぱ魚介類がどうですか、アコーだと。
それがね、あの、これ、普通に悪口なんですけどね、はい、そうかなと思って、魚介のピザ頼んだらね、はい、魚介類はね、あのね、別に地元で取れたもんではなかったです。そんなにいいものではなくて、ちょっとこれはなーって思った。それこそ、アコーのシラスピザがあるんだったら、シラスピザは食いたかったんですけど、なくて、
あ、
普通の、普通にマルゲリータ食った方が良かったなっていうのは、実そういうこともある。
なるほど。うん、ああ、そういうのね。
うん、まあ、美味しかったです。まあ、確かに、それも行ったし、塚口でアレグロも行って、アレグロも新店舗がオープンしたんで、それも行き、コストコでも食い、
あ、コストコのピザ昨日食いましたよ。
うん、パイナップルのやつ食いました。
いや、そうそう、パイナップルのなんか写真見たら、ええ、パイナップルのやつが一番前にあったんですけど、
ハワイといえば大事じゃないですか。
そう、ハワイや。いや、そうだったんですけど、あの奥に見えるの肉じゃねっていう話して、肉にしようって言って、あのコンボ
ですか？ひき肉とあれが全部乗ってるやつですね、コンボ。
そうそうそうそう。
うん、まあ、コンボは持ちがいいですけど。
あれ、あのスライス1枚でもうめちゃめちゃ腹いっぱいになりますね。
まあそうですね。うん、
でかいわ。
コンボ、今はコンボとチーズとハワイアンですからね。
ハワイアン、
じゃあ次ハワイアン行ってください。
いやー、パイナップルだもんな。
夏限定ですか。うん、
うん、なんかね、ちょっとパイナップルね。
パイナップル。
パイナップルとベーコンですかね、あれ。
そうです、パイナップルとベーコンです。ハワイに忠誠を誓っている以上、これは食べないとダメですよ、大丈夫。
あ、そうですね。ハワイにヒロポン中毒されてますから
ね
吉野家の社長かなんかが言う言葉で言うと吉野家の常務が、
常務はシャブ中ですよ。ヒロポン中ではないです。
シャブ中だったらそれは大変失礼しました。
シャブ中ですよ、ね、シャブとヒロポン一緒にしちゃダメですよ。危ない言葉はちゃんと正しく使わないと。
いや、それは本当大変失礼しました。
俺らが売ってるのはシャブだって言いますよ。あの、ヒロポンじゃねえって。怒られますよ。ヒップホップの人が怒られますよ。シャブはいいけど、ヒロポンは誰だ。
そうか、そうか。大変大事なところを持ちました。
スピードはダメ。
確かにね、
うんうん。
そうそう。まあ、ハワイにシャブ中になってる人間としては、やっぱり食べないとまずいですね。
やってください。禁断症状を出してください。うん、いや、
ね、でもなんか鶏肉のビスクみたいなやつの方がなんか食べたいんですよね、本当は。
うん、
あ、もしもし、
はい、
あ、いや、なんかビスクってうまそうじゃないですか、あのトマトスープ。
鶏肉割れましたっけ、
うん、なんか鶏肉のなんか昔はエビのビスクだったような気がして。
そうですね、エビですね。今鳥なんだ。
うん、今鳥ですね。
あ、
そう、まあ、昨日見たんでさすがに覚えて
じゃあぜひあのビスクにあのクラッカーが何枚かついてくるのでぜひ。
ああ、わかりました。
そんな、うん、あ、うん、そう、最近のね、
うん、
今月何したかな。とりあえずピザはほぼ食いましたけど。
でもピザってそのさっき言われてましたけど、結局マルゲリータが一番うまいんじゃないかっていう。
あ、それはね、
感じありますよね。
それは真実だと思います。
なんか上にごちゃごちゃ乗ってる方が豪華そうに見えるから食べたくなるんですけど、
うん、
いや、意外となんかトマトとチーズとなんかちょろっとしたなんか葉っぱが乗ってるやつが一番うまいなみたいな。
葉っぱって葉っぱって。バジルですよ。スイート
バジルですか。
ああ私は庭で植えてますんで分かりますけど。
あ、そうなんですか。
葉っぱって大麻じゃないんですか。
いやいやいや、
シャブから連想してハッピーピザじゃないですか、
うん、結局でもあれが一番うまいっすよね。
うん、まあそれはやっぱ基本ですよね。やっぱケーキもなんだかんで言ってショートケーキに戻るじゃないですか。
まあそうっすね、
うん、やっぱそういうところはありますよ ね、
うん、ケーキもなんかいろいろ作った結果下をパイ生地にしましたとか本当やめてくれって思うんですよ。スポンジが食いたいよと。なんで下こう焼いてんだよみたいな。すごい ありますよ。
ありますね。あります、ね、そうですよね。ものすごい綺麗に作った結果、それぞれ別々にしか食えなくなってるケーキとかあるじゃないですか。あ、上に乗ってるものと下地と結局別々で食わない、そうそういかんのかみたいな。全部とりあえず一口に食えるようにはしてくれみたいなケーキとかなんかありますからね。
なんかもう下が硬すぎて、フォークじゃ絶対に無理だからナイフが必要みたいな。
いやいや、あります
ね。ありますね。そうか。スパゲッティは食べないですか？
スパゲッティって言い方するの古いですね。まあ、それはいいや。パスタなら行きますけど、スパゲッティは行きます。
スパゲッティ。
スパゲッティ。シャンペーター、スパゲッティ。
そうそう、シャンペーター。シャンペーターもね、本当嫌でしたよ。さすがにわざとでしたって、何のことだと思って、全然しばらく気がつかない。そう、シュンペーター。
感じ悪かったですね、あれは。
感じ悪かったですね、あれはマジで。
いや、あれはちゃんとこう同世代としてちゃんと注意しようと思ったんですよ。
いや、まあ確かにずっとシャンペーターのままだったら、ね
え、ちょっとだからわざと間違えてたら危ないなと思って。
いや、まあわざとじゃないんですよ。
割とこう、あれですよ、なんかやっぱり可愛い売りをしていた人は中年になるとこういうことをやり出すのかと思って、
ちょっと。いや可愛い売りしてないっすよ、そんな。
時々いるじゃないですか、中年で可愛い売りしだす人。
ああ、そうそう。
なんか可愛いキャラのままやろうとして、なんか中年になって、それこそ、あれ、酒飲み場でキャバ嬢に赤ちゃん言葉使う中年とかいるじゃないですか。さすがに同世代でそういうのを生んではいけないという思いが。
そうですね。もう俺らの時代には残したくない文化。
残したくない文化として。そっちに、さすがにそれは、やっぱり同世代を注意してなければいけないと思って、それを注意しました。間違ったことを使い続けるみたいなことをやりだしたら危ないなとか思って、ちゃんと、そろそろ大臣ももう同世代で、ね、人から注意を受けるような立場でもなくなってきたから、ちゃんとそういうことはやんなきゃいけないな。
いや、もう全然普通に説教されまくりますよ、私。36ですけど。
あ、そうですか。
全然普通に怒られますよ。
あ、それはよかった。
ね、だからその度に、俺もう36だぞと言って言いますよ。なんでこんなことしなきゃいけねえんだよとか言って。そう、なんか仕事中とか電話出なきゃいけないんですけど、
はいはいはい、
なんで俺が電話出なきゃいけないなんてよく言ってますよ。
はい、メールで了解ですけど、了解って言っちゃダメなんだぞとか言われて、なんで今更そんなこと言わなきゃ。
あ、それ俺2年前ありましたよ。2年前課長から課長に了解いたしましたって書いたら、了解は目上の人に使う言葉じゃない。めんどくせえなと思って。
めんどくせえなと思いますよね。しかも本当は別に了解使っていいですからね。
あれだからそうでしょ。なんかそうそう、僕も調べたら別になんかそんな悪いあれじゃないって言って書いてあった
から。謎マナーですよ、あれは。
だからそう、正しいねえ、そう、正しい日本語系めっちゃムカつくんですよね、結構。なんか
そうですよね。
うん。 本当そうっすよ、
うん、
ねえ、もう40ですもんね、40近いですもんね。
ねえ、いや40見えますよ。前万博の時には俺40かと思って、俺40ってなりました、
ね、
あと3年で40みたいな。
40きついわマジで。
いやほんとね、 40代ライフのね決め方難しいですよ、うん、
ねえ
怖いですよ、もうその準備。昔これから最初このラジオ始めた時、もうすぐ30ですけど、30の生き方急怖いですよねとか言ってたはずですよ。ということで、
はい、
まあ、夏休み8月ですが、なんか夏休みの自由研究でもしましょうか。
いやねえ、
うん、
ねえ、なんかどっか行くんですか夏休み。
夏休みはね、
はい、
多分特にどこにも、あでも一回なんかあのちょっとしたあれをやろう、行こうとは思ってますけど、まだ行き先は決まってないというか、あのなんかね JR 西で5000円で、
はい、
あの行けるチケットがあるんですよ。
あ、どこにでも。
それがですね、どこにでもではなくてですね、はい、ランダムで決められるんです、
はい、うわー、あれか、飛行機のやつガチャガチャと一緒ってこと
ですか。そうです、完全にガチャですね。まあ行き先は何個か何箇所かあれなんですけど、
はい、
ちなみにあのレアガチャを引くと福岡まで行ける。
福岡がいいですね。絶対福岡がいいな。まあ、それから四国とか島根とか。
そこはないですね。いや、そこまではいかないです。舞鶴とか、岡山とか、どこやったかな。うん、城崎とか。
うん、城崎か、まあ。まあ、悪くないけど。
城崎ね、ちょっと行きたいですよね。城崎というか、あの、イカ食いたいですよね、うん、城崎。
うん、あ、イカ有名なんですか、城崎。
城崎というか、日本海の近海は、まあ、イカが取れるんで。
へえ、
あの九州だと呼子とかのイカが有名ですけど、だからいわゆる日本海、
ね、うん、
あのすごい鳥だったのイカ食いたいなと思って。
おお、いいっすね、
うん、
イカはねやっぱ現地行って食わないとね。
そうなんだ、イカはねやっぱりね、シラスと違ってあのまだ味の上限は知れてないので、あの
おお、
うん、
そうっすね、挑
戦したいなっていうのは。イカはね、
いいですね。
イカはうまいですからね。
うん、ね、うん。そうか。じゃあぜひ、イカ食いに。
イカ食いに行きたいですけど。
でも、城崎だったら5000円もかかんないんじゃないですか。
いや、かかりますよ。
かかります？
かかります、かかります。
ああ。じゃあ、まあ、ガチャガチャやる意味はあるのか。
そうです。
じゃあ、城崎目指して岡山にね。
そうですね。岡山つらいな。尾道とかもあるんですけどね。尾道行ってるしな、みたいな。倉敷とか。
倉敷ね。岡山な。岡山、まあ、駅前にイオンがあるから。
ありますね。岡山、普通に知ってるからな。
岡山も知ってますよね。普通に。感動ないな、あんまり岡山行っても。
そうそう。尾道もね、この間行ったばっかなんで、ね、
うん。そうなんですか。
はい。広島に、あれ、いつだったっけ、去年ぐらいの、去年の冬ぐらいに行って、
はい。
あの、広島焼きを食い、なんか、そういうことやって、平和。あれなっけ、原爆ドーム行きみたいなことをやったんで。
おお、なるほど、うん、まあね、岡山って、岡山だとあの一時期は土の子が出るってよくなんかあのまことしやかな噂が広がってましたけどね、
うん、
土の子探しに行ったらいいじゃないですか。
ああ、土の子行きたいですね。あ、行きます。じゃあ行きます。
まあそれはそれで一つの思い出かもしれませんね。夏休み何やってたって言って、うん、土の子探してたっていう。
探してたですね。探検したいですね。うん、
探検ね。
あとね、そうそう。あと、今月、来月は藤井風のコンサートがあるので、はい、それに行くぐらいかな。
え、マジっすか、うん、すげえな。え、どこであるんですか。
自分、国際ホールです。本当は、今月だったんですけど、はい、あの陽性に、はい、あの藤井風が陽性になったんで、あの延期になったんですよ。
あ、そうなんですか。
で今月で8月になったんですけど、国際で、しかもあのあれソロリサイタルですね。バンド編成じゃなくて、ピアノ1台。
お、いや、絶対ピアノ1台が一番いいっすよ、多分ね。
いや、本当ね。まあ、いいでしょう、いいでしょう。
いや、それは羨ましいっすね。羨ましいな。
うん。それぐらいですからね、今月は。
うん。いいな、楽しそうっすね。
それは楽しみにいきます
。うん。
うん、ですかね、大臣は8月どうですか。
私はあの新潟に行ってきます、ちょっと遊びに。
ああ、
はい。
何でよ、田中角栄のお膝元じゃないですか。
田中角栄のあの巨大な駅前のビルを見て
上越新幹線に乗って、うん、
そうそう、建設新聞とかね、建てた超でかいあのビル君を見に行こうかなと。あ、それ富山だったかな、なんかちょっと忘れたけど。
そうそう、まあ、いいです、ね、新潟何があるかな、新潟って。
まああの普通に魚とかあの寿司屋とか寿司屋とか普通に予約してるんで。
あ、いいですね。あ
そうそうそう、そういうの食べようかな。
行ってください。で、新潟の寿司の醤油の味を見て、ここの寿司は文化はって、あのうんちく食べてください。
あ、そうですね。
やっぱ日本海近海だと甘い。
甘いよねと。そうですね。奥さんに言って嫌われようかなと思いますね、それ。
そんな感じで。いいです、
うん。あんまりどこにも行ってなかったんで、本当に久々にちょっと。
ぜひ。
まあ、新潟って別に近いんですけど、ここら辺からだと。
まあ、そうですよね。新幹線、そうそうそう。各駅が新幹線作ってくれてますからね。
うん、そうですね。まあ、我々車で行きますけど。
あ、そうですね。うん、
はい。そうそう。
それぐらいですね。他は特
にぐらいです、ね、
むしろ忙しいんで、多分ほとんど出ることなく。
あ、そうなんですか。
ね、あ、夏休み、
お仕事。
お仕事、繁忙期ですか、
ね。
8月と12月は繁忙ですから。12月死にますからね。
あ、まあ、12月忙しいイメージあるな、確かに。そう。
そういう感じです。
なるほど。
そんな感じで、まあ、はい、皆さんもいい夏をお過ごしください。
そうですね。
いや、本当ね。
健康にだけは第7波に注意していただいて。
いや、本当ね。みんな気をつけてくださいよ。
いや、なんか今回初めて周り結構なってるんですよね。
ああ。
周りっていうか、なんか、うん。知ってる人が。
はいはい。
そうそうそうそう。
そん、まあそうですね。まあ今回はかなりあれですね。うん。
うん、ねえ、それだけは本当に危険なんで。
はい、ね、そんな感じで。皆さんもお気をつけて、
はい、
お過ごしくださいということで。
そうですね。
はい。
うん、
こんな感じで。
はい。
最後に。
はい。
うん。まあいいや。はい。
何なんですか、最後に何か。
なんか大臣に振ろうかと思ったんですけど、なんか。
いやいやいや、最後に振るの、いや、最後に自分からなんか言うんだったら分かりますけど。最後に変なこと振られても。そうそうそう。
まあそんな感じで。
はい。
素敵な夏をお過ごしください。
ね、お過ごしくださいと。ということで。
ではで
は。はい。じゃあどうも。
どうも。
はい。バカ野郎。